こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴッホの手紙中は、画家フィンセント・ファン・ゴッホが弟テオドル、テオに宛てた書簡を中心に編まれた岩波文庫版3分冊の中、巻である、鈴木之助によるわけで岩波書店から1961年に刊行された302页の本巻には、ゴッホがパリを離れて南仏アルルへ赴き、強い光と色彩の中で制作を進めながら、ポール・ゴーギャンとの共同生活を構想する時期の記録が収められている。これは作品解説や伝記ではなく、生活費を支援する弟との切実な往復の中で、制作の計画、画材の問題、画家同士の関係、体調や孤独への不安が直接に語られる書簡集である、完成作だけからは見えにくい。絵を描く行為を生活として維持しようとする画家の判断と緊張を読み取ることに、本書の大きな意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にアルル移住がもたらした光と色彩をめぐる制作環境の刷新、本巻の中心となるアルル期はゴッホの画業において環境の選択が制作選択と密接に結びついた時期である。彼にとって南仏への移住は単なる住所変更ではない。北方的な暗い四股町やパリの都市生活から距離を取り、南仏の強い日差し、明けた空、農地や街路といった対象に日々向き合うことで新たな絵画の可能性を確かめる試みだった。手紙では完成作の印象を後から説明するのではなく、何を描こうとしているか、どのような色や構図が必要か、制作にどの程度の費用がかかるかが、生活上の事情とともに現れる。そのため読者は、鮮烈な作品を見た目機のみに還元せず、反復、材料の確保、時間の配分から成立する仕事として捉えられる。アルルの風景は名画の背景ではなく、ゴッホが自らの資格と遺語を作り直すための具体的な制作条件として読まれる。次に手当書簡に現れる。創作と経済的扶助の切り離せない関係、テオとの関係は本書を単なる芸術家の指針集以上のものにしている。ゴッホは弟に絵画上の考えを詳しく報告する一方、画材、住居、食事を支えるための送金にも依存していた。ここで重要なのは、経済的困難が制作の終焉的な逸話ではなく、何をどれだけ描けるかを左右する実務的条件として記録されている点である。絵具やキャンバスを得ること、制作を継続できる場所を保つこと、作品を売る見通しを考えることは表現の純粋性と対立する俗事ではない。わしろ絵画に全力を注ぐために不可欠な基盤だった。テオは資金の提供者であると同時に、ゴッホが作品の意図を説明し反応を期待する相手でもある。書簡を読むと、二人の結びつきには感謝、負担感、切迫、信頼が重なっていたことがわかる。芸術作品を市場や支援制度から孤立したものとして見る見方を本巻は具体的に修正する。さらに、黄色い矢に託された画家共同体という構想とその現実、アルルでゴッホが構想したゴーギャンとの共同生活は本巻の重要な軸である。彼は単に友人を同居に誘ったのではなく、画家が互いに刺激し合い制作を支え合える拠点を作ろうとした。孤立しがちな制作を個人的な苦闘だけに閉じず、共同の生活と対話によって持続可能にするという発想がここにはある。黄色い家はその構想の象徴であり、部屋を整え来訪者を迎える準備をすることも、絵を描くことと別の行為ではなかった。しかし書簡から見えるのは理想化された仲間意識だけではない。ゴーギャンを迎える計画には、費用、作品の売買、性格や制作方針の際、期待の大きさといった現実的な問題が伴う。したがって本巻は共同への希望と他者と暮らし制作する難しさの双方を考えさせる。後年の悲劇的な出来事を知る読者にとっても、結果だけで計画を読むのではなく、当時のゴッホが共同体に見出していた実践的な必要を理解する手がかりとなる。そして手紙が示す。作品の背後にある知的な観察と囲碁家の能力、ゴッホはしばしば苦悩する画家という像で語られるが、本巻の書簡はその像だけでは不十分であることを示す。彼は見たものを受動的に受け取るのではなく、対象の特徴を整理し、どのように絵画へ移すかを考え、弟に説明しようとする。風景、人物、室内、静物についての言葉には、光色配置、制作意図への持続的な注意がある。こうした記述は、作品の正しい解説を提供するためのものではない。制作の途中にある画家が、自分の選択を検討し、遠くにいる理解者へ共有するための思考の場である。だからこそ、絵画を見る際にも有益である、知や強い色彩を感情の即時的な爆発とだけ考えるのでなく、対象の見え方をいかに組み立てるかという判断の結果として検討できるようになる。また書簡という媒体は、ゴッホの文学的関心や読書経験を背景に持つ言葉の豊かさにも触れさせる。作品図版の鑑賞とは異なる経路から、画家の知性と方法意識に近づける点が本書の価値である。最後に、 中巻単独で読む際に必要な編集範囲と電気的連続性への留意、本巻は完結した電気ではなく、選ばれた時期の書簡を収める中巻である。この編集上の性格を理解することは読書の精度に関わる。ゴッホが画家となる以前の職歴、宗教への傾斜、オランダやベルギーでの経験など、人格と創作感の形成をたどるには、上巻やより網羅的な書簡集を参照する必要がある。本巻から読み始めれば、読者はすでに画家として活動するゴッホ、そしてアルルで新しい制作を切り開こうとするゴッホに出会うことになる。その限定は欠点であると同時に利点でもある。対象期間が比較的絞られているため、南仏移住、テオとの連絡、ゴーギャン長編という複数の課題が制作の現場でどのように絡み合うかを集中して終えるからである。したがって本書をゴッホの全生涯を知る唯一の資料として扱うのではなく、転換期の一次資料として読むのが適切である。まず中巻でアルル期の切迫感に触れ、関心が深まれば上下期や注釈の充実した全集へ進むという読み方が現実的である。結論として本書は、ゴッホの絵を美術館や画集で見てきた人がその作品が生まれるまでの思考と生活を確かめたい場合に、とりわけ有益である。美術史の専門知識を前提としない一方で、書簡の内容は画材費、住居、制作計画、売買、友情といった具体的な問題に及ぶため、芸術を現実の労働として考えたい読者にも向く。アルル期やゴーギャンとの関係に関心を持つ人にとっては後世の逸話をなぞるのでなく、共同生活への期待がどのような創作上の必要から生じたのかを考える材料になる。鈴井の助役による岩名文庫版の社員脱点はコンパクトな分量で、ゴッホの転換期の声に直接触れられることにある。包括的な年譜や全書簡の研究資料としてはより網羅的な全集に譲る部分がある。しかし本巻は壮大な生涯像へ安易に回収されがちな画家を日々の選択、観察、依存関係、希望の中に置き直す。完成作への感化を制作過程への理解へ進めるための密度の高い入り口となる。ご支援いただける場合は鈴井の助、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。